アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2534回6月8日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは歯医者の経験です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。一番大きな歯医者さんの経験っていうと親知らずを3本抜いたことで何回かに分けて抜いたんですけど、大学病院の歯医者さんまで行って大変だった記憶があります。アップルが電動歯ブラシ出したら購入を検討したいスミレです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。甘いものが好きですね。先日も自由が丘で個人的に日本一かもしれないなという美味しいソフトクリームを見つけました。しっかり歯を磨いて楽しみたいと思います。ニラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムに住んで2年が経過したんですが、幸い歯医者に行かなければならないことはありません。ホーチミンにも日本人歯科医がいるので歯のお掃除のために一度行ってみようかなと思っています。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが日本でもアップルウォレットの身分証明書機能を展開すると発表。 iPhone でマイナンバーカードが提示可能にという記事が出ていました。タイトル通りの Apple ウォレットアプリでマイナンバーカード登録になるというニュースが先週は駆け巡りました。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
ハルさんも最近お忙しそうで。
はい、ちょっとバタバタしてますね。
ベトナムも大変な気候で今暑い暑いと。
そうですね。
でもジャケットは着るんですか？
ジャケットはほぼ着ないですね。
半袖？
ほぼ半袖ですね。こっちに来て一番楽なのは仕事をしてる時に、私も含めてみんなそんなに堅苦しい格好してないので、はい、それが非常に楽です。こっち来てからスーツ着たことおそらく2回ぐらいですかね。
それ自体がもうフォーマルってことになってるんですか？その上着着ないのが。
フォーマルっていう場が多分そういう考えがあんまりないんでしょうね。本当にフォーマルな場もあるので、そういう時はスーツ着ましたけども、その時はもう慌てて日本からスーツ持ってきましたね。
そう、売ってないの？
いや、売ってはいます。あの作ろうと思えば作れるんですけどね、こっちでもね。
このマイナンバーのウォレットの件、スミレさんも記事を同じように書かれてまして、こちらアスキー JP さんで iPhone にマイナカード機能メリットデメリットはというふうに、ね、書かれてました。スミレさんも記事の中に引用されてますが、 X のポストで河野太郎さんで、アップル社と来年の春での iPhone へのマイナンバーカード機能の搭載で合意できました。アップルウォレットの身分証明書機能を米国外で展開するのは日本が初となります、アップル社とポストしてまして、
はい。
なんかやったーみたいな感じで書いてますよね。
ずっといろいろ交渉とか続けてきてた部分はあると思うんで、はいはい、今やっと一段落ついたっていうところはあるんでしょうね。
これでもアップルの公式リリースでは時期について微妙な書き方してて、来春の後半っていう言い方してるんですね。
来年の春の後半。
そうなんですよ。それいつなんだという。
ちょうど今頃ちゃいますの。来年のちょうど今頃ちゃいます。
今って夏の前、夏の前半、まあ夏ではないですか。
春の後半といえば春の後半みたいなもんちゃいます、まだ。
そうすると6月ぐらいの可能性もあるって感じですかね。読めない技術的な何かがあるんでしょうね。時期的に読めない。
物を搭載しても使う場所の方が対応できてないとしょうがないんで。
もちろんそれもありますね。
ある程度そっちが進んでから。
私不勉強やったんですけど、 Android 版のマイナンバーカードってもうすでにあるんですね。
うん、そうなんですね。
知らんかった。
はい。はい。私今紹介していただいた記事だと、Apple のリリースが出る前に、
はい、
河野大臣の X のポストだけの速報情報で書いてるんで、
はい、
実際 iPhone に乗るシステムとは違う部分も出てきてるんですけど。
まあそうなるかもね。はい。
現状の Android に搭載されてるマイナンバーカードのシステムだと、 iPhone に搭載するものとは仕組みが違うんですけど、マイナポータルの手続きにマイナンバーカードなしで利用できるようになったりとか、
はい、
マイナンバーカードでいろんな手続きをやるときに暗証番号の入力を求められるっていうことがあるんですけど、
はい、
それを指紋認証とかそういったもので代用できるように、
なんかいろいろ言われてしまってるマイナンバーカードですけどね。まあ何度かこれでスマホで使えるようになって一段落するのかな、しないのかなという。
ちょっとですね。それはまだわからないですね。
物理カードが完全に廃止されるというわけではないので。
それは
まあ、例えばカードの券面を盗み見られていろんな情報を知られてしまうとか、住所が見られてしまうとか、そういったことがなくなるので、
そうですね。
そういう点では安全性が増すのかなという。
アメリカでは iPhone で免許証も登録できるようにしてるわけじゃないですか。まあ全部じゃないけどね、はいはい、一部のところですけどね、はい。日本もそっちへ向かうのかなっていう。
機能的にはそれは可能なはずですよね。
マイナンバーカードと運転免許証を統一するっていう話自体はもう日本で出てるので、
はい、
それが導入されれば、自動的に iPhone にもマイナンバーカード経由で運転免許証の機能も追加されるということにはなるかなと思いますね。はい、
交通違反罰金がその場でキャッシュで引き落としみたいな時代が、うん、来そうな気がして怖いよ。
はい。それもできるようになるはずですよね。ねえ、やろうと思えば、ね。
罰金払いに行くときってメンタルに来るんだよな。
iPhone も含めてスマホに搭載されるマイナンバーカードが免許証の機能がついたとして、それを実際に認めるかどうかっていうのはちょっと変な言い方ですけどわからないところで、
まあ、そうそう、
物理カードの方を持ってないと免許不携帯の扱いになるって可能性もなくはないんですよね、
うん、あもちろん法改正が絶対必要ですね。そこ
はそれはそう
ですよね、はい、うん、
現状機能的に載せられても法改正しないと不携帯にはなりますね。法改正っていう点では昨日ですか、新しい法律、法改正ができたんですね、マイナンバーカード。
6月1日付。
改正が成立したのがですね。
あ、なるほど。
本当の改正マイナンバー法っていうのが、
5月30日か。
31日ですね。
31日か。
5月31日に国会で成立したそのマイナンバー法の改正で、スマホにマイナンバーの機能を全部を搭載することができるようになったんですね。
はい。
なので完全に置き換えが可能になると。マイナンバーと、はい、うん、マイナンバーカードとですね、はい。それが今まで法律でちょっと制限があったようなんですけども、はい、それができるようになったというようですね。
スミレさん記事でお書きになってて、コンビニ交付サービスの利用があって、まあ今でもコンビニで住民票とか、ね、うん、書類とか発行してもらえるようなサービスはありますけど、この iPhone のマイナンバーカード機能を使えば物理カードなしでも利用できるようになると。
例えば、出先とかで急にそういう書類の写しとかを必要になった時に、たまたま家とか会社にマイナンバーカードちょっと財布に入れて置きっぱなしにしちゃってるとか、はいはいはい、そういう状況でも、うん、iPhone 持ってれば、とりあえずそれでピッピッピッとやって発行しようとか、うん、そういう対応もできなくはないので、うん、便利にはなるなと思いますね。
あれですよ。婚姻届け。
ああ、結婚、偽装結婚みたいな。
いや、違うわ。
じゃなくて。
いや、あれ、なんか、婚姻届って晩でも受け取ってもらえるんですか、あれ。
あ、24時間、365日、24時間行けますね。
どこが受け付けるんですか、そんな24時間。
夜間窓口。
そうで、夜間窓口が各自治体にあるので。はい。
要は、婚姻届は日付変わるギリギリに出すみたいな、要は大事になるんですよ。あれ、何の理由があったらなんの普通に昼間やったらええやん、でも。
本人らのこだわりでしかないですね。
あ、そういうことなの。
そうそうそう。
夜中、明日になったら悪い奴が嫁さん取りに来るから、今日に結婚してしまうとか、そんなことが
あ。あ、まあまあそういうのもあるかもしれないですけどね、人によっては。あと、マイナンバーカードは iPhone なりスマホに搭載されると、年齢確認もできるので、例えばコンビニでお酒とかタバコ買うときに、スマホ決済と合わせて年齢確認もできるようになりますね。スマホかざすだけで。
あと、健康保険証としての利用、はい、今後対応予定と。
はいはい、
ここがね、病院側の対応がさらに難しくなるのかっていう。
うん、というよりかは、読み取り機の方が対応してない場合は、また入れ替えないといけないという。
うん、病院にとっては最近マイナンバー対応で入れたとこやのにまた機械変えないといけないっていう、うん、
この先 Apple Watch も参戦して iPhone、 マイナンバーカード、 Apple Watch の3点セットで病院に登録とかいうそして Apple Watch がほら普段からログ取ってるから、うんうん、このデータがそのまま病院で活かせますみたいな。なかなかそうはいかへんねやろな、きっと。
なかなかね。
過渡期はしょうがないかなというところではあるんですけど、まあ、これアップルのリリースとかにも出てますけど、 ISO なんちゃらっていう形で固められた国際規格になってるので、はい、要は世界標準の規格を採用したっていうことは日本独自規格ではないっていう安心感っていうと変な話ですけど、
はいはいはい、でも安心感その通りだと思いますけどね。
独自規格のせいでわけわからんことになるとか、そういう心配はなさそうだなというところで。
そうですね。だからこそ信頼もできると思うんですね。人によってはマイナンバーカード自体に懐疑的な方もたくさんいらっしゃって、それがスマホになると余計に心配だと、ハッキングされたりとかっていうおっしゃる方もあると思うんですけども、そうやって世界的に認められてる規格にのっとってるので、安心かなと私自身は思いますね。
あとデメリットは機種変更時の手間。
あ、これはちょっと世界規格に対応するって話が出る前に書いてる部分なので。はい、
ああ、そうなん
です
ね。
はい。なので、ちょっと iPhone の方でどうなるかはわからないんですけど、
はい、
現状の独自規格で無理やり対応させてる Android のシステムの場合だと、機種変更するときにマイナンバーカードの電子証明書っていうのが Android に入ってるんですけど、それをユーザーの手で削除するとか、そういった操作をしておかないといけないという、ちょっと一手間かかるっていうのがあるので、うん、
はいはいはい、
ただまあ iPhone の方でそれがどうなるのか、Apple Pay のスイカみたいな感じで、
はい、
うん、iCloud とか経由して簡単にデータをそのまま移行できるようになるのかとか、その辺がちょっとわからないので、このあたりは実際に出てもいないと、
ね、うん。そうですね。あと Android から iPhone とか iPhone から Android への機種変更した場合どうなるかっていうのは今のところわからない。
私、マイナンバーカードのパスワード忘れてしまってて、ほとんど使えてないというのが現状ですね。うんもう4回間違えたからもう積んでしまってるんです
よ。ああ、そうだと役割って直さないと。
そうそう、やらなあかんけど。確かでも絶対忘れへんいうペアスにしたはずやねんけど違うって言われてて。今回のこのマイナンバーカードの話で、ちょうどその日5月30日、首相官邸のアカウントの X のポストを私見てましたら、本日5月30日、米アップル社 CEO のティム・クック氏とテレビ会談を行い、来週の iPhone にもマイナンバーカードの機能を搭載することを確認しました。うんぬんって誤解であって、
うんうんうん、
増税なんとかさんと、ティム・クックさんが、ね、そう、増税、新しい
アドバ
イ
ス。
いや、増税メガネ。だけど、ついこの間また、オンケス大臣かなんかいう、そのほら、減税があったんですが、
はいはい。
オンケス減税大臣かなんかいうアドバイスけられてて、もうこの人可愛いせいな、何でもアドバイスけられるなと思ってて、そう、二人並んでるね、ビデオチャットみたいな写真が上がってたんですが。
はいはい、これもパフォーマンスですけどね。
昔の政治家さんは本当にこういうパフォーマンスすらしなかったんで、なんていうか分かりやすくなってるんですけど、それは気をつけてみないといけない場合あるかなと。
デジタル庁の仕事じゃないですか。
まあ、そりゃそうですね。多分、マイナンバーのデジタル化とか所管してるのはね、デジタル庁ですから。
うん、やっぱりこういうのもしときましょうみたいなこと
です、ね。そうそう、多分そうですね。
首相官邸のポストに上がってる画像を見てると、テレビ会議で岸田総理とティム・クックさんが並んでる映像が映ってますけど、
はい、
クックさんの背景はこれアップルキャンパス、
かなっていう感じですよね。
あそこですよねっていう感じで背景に木がいっぱい映ってたりしていい感じなんですけど、岸田さんの背景がもうこれまあしょうがないと思うんですけど、真っ白い壁で。
これもうちょっとね、なんとかしてほしかったところですね。マイナンバー関係で言うと、実は最近私に影響のある改正もありまして、5月27日から私のような海外在住者もマイナンバーカードを取得できるようになったんですね。
おう、そうですよね、う
ん。はい。今まで住民登録は日本国内になることが大前提やったんですけども。
そうね。前ぼやいてましたもんね。
はいはい。それが海外在住者もマイナンバーカード取得できるようになりました。取得して何に使うかというと多分今のところ使うことはないと思うんですけど、
うんうん、
いっぺんまあ試しにホーチミンの領事館に申請してみようかなと思ってます。
で、取ってどうするんですか、
う
ん、
どうもならないんですけどね。
撮ったね。で、撮ったところの写真をみんなあげてください。
マイナンバーの。
ベトナムから日本の携帯キャリアとか、マイナンバーカードの読み込みでオンライン契約できるところとか、行けちゃったりするんですかね。
そんなんしてくれるんですかね。どうなんでしょうね。
そういうところがあると、ギガが足りんみたいな時に。うん、
まあまあ、スミレさんの記事続きますが、同じアスキーさんの記事で、今日からペイペイ最大 30% 還元の自治体キャンペーン。という記事が6月1日に出ていました。
はい。
ペイペイ皆さんね、使ってますかね。今度は、東北とか北関東、はい、いろいろ地域によって違うんですね。これ、いろいろあるんですね。
いわゆる自治体とのコラボキャンペーン的なものなので、
はいはいはい。
まあ、やってる自治体もあれば、やってないところもある、ね。
そう、関西ないんちゃいますこれ。
今回はないみたいですね。
ね、 例えば石川県は七尾市、第7弾頑張ろう七尾市、対象店舗で最大 20% 戻ってくるキャンペーンやってますね、
うん、関西もこういうのを過去にやったことは確かありますよね、う
ん、あったと思いますよ。なんか練馬区もありますね、練馬区内のお店でお買い物いろいろこうあって面白いんですけど、
そうですね、最大 20% で1回あたり3,000ポイント、期間中全部で1万ポイントまでみたいな感じですね、うん、練馬の場合は、うん、品川も最大 20% で、1回あたり2000ポイント、期間あたり1万ポイントなんで。下駄を新調するときとかに使えそうだな、これ。
ああ、下駄ってその、ほんまの下駄やね。
ああ、そうですね。はい。
ペイペイも設定がもう最初の頃から比べるとかなり煩雑になってて、いっぱいなんかあれもしませんか、うん、これもしませんか言われてて、いやー大変とかね、そう思ってますよ。そうですね、
クレジットカードが実質的にね、ペイペイカードじゃないとお得じゃないとか。
うん。外国人向けのペイペイもスタートしてますね。
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですか。そうなんですか。
あの、インバウンドの人が使うペイペイもありますよ。
iPhone にペイペイアプリ入れてるんですけど、
はい、
ベトナムに来るとペイペイアプリそもそもちゃんと起動しないんですよ。
なんで？
起動させるとエラーが発生しました。お手数ですが再度お試しください。って出るだけで。
ってことは、地域設定みたいなものが書かれて
る、ね、そう、があるみたいなんですよね。iPhone で VPN 通すと起動するんですよ。
じゃああんまりベトナムではペイペイは使ってない、
使えるとこないですよね。
ああ、それは仕方ない、
別に起動しなくても。
でもベトナムにはベトナムのそういうまたあるんじゃないでしょ。
あります、はい、QR コード決済何種類かありますね。まだ使ったことは今のとこないんですけど、はい、ありますね、
うん、カルさんみたいに滞在してる外国人でも登録して使えるサービスなんですか、
はいはい、
現地
で。できるはずですね。いろいろ多分要件あると思うんですけど、やったことはないので正確にはわからないんですけど、できるはずです。
アップルチャンネルの記事でご紹介しますが、米ロジテック Mac や iPad 向けに最適化された MX キーズ S や Ergo シリーズウェブキーズキーボード、 MX Anywhere 3S コンパクトマウスなど新しいロジ4 Mac ラインナップを発表という記事が出ていまして、ロジテックさん新しいマウスキーボードをいろいろ出してますよ、うん、ということは旧型がきっとお安くなるに違いない。
あ、まあ、そういう話ですか。
MX Anywhere 3S って割とコンパクトで良さそうですよ。
うん。
うん。Bluetooth に特化したモデルとかいろいろありますんで、お好きな方はね、また一回調べてみていただいて。最近自作キーボードばやりで、なんですかね、普通のキーボードを見ても、ときめくなくなってきてしまってて、ちょっといかんなと思うんですけど。
ロジ 4Mac っていうラインがあったんですね。
どうでしょう、今回出てきたんじゃないですか、初めて聞く言葉ですけど、ね、
あ、でも
私は
記事ではラインナップを刷新
してたり、じゃあ前からあるんですね。
うん、日本のロジクールもやってるんですかね、どうなんでしょう、ね、
多分合わせてするんじゃないですかね。
うん、
今までそのアメリカでしか出てなかったとそんなになかったと思うので、うん、まあ、今回 Mac も iPad も対応するっていうのは結構多いみたいですから、
うんうんうん。
フォーカルポイント株式会社様からご提供のオープンコム2というヘッドセット1名の方にプレゼントとして当たりますという企画。3年間上海へ行く前後の2009年頃から聞いているというふうにコメントをいただきました。健康マニア、健康オタクになってるとおっしゃってました。ポタージュマサさんにお送りしたいと思います。おめでとうございます、
は
い、
おめでとうございます。
はい、またメールでやり取りさせていただきますので、送り先などね、また教えていただくようになると思いますが、
また届いて使ったら感想をコメントでいただけるとありがたいですね。
ぜひぜひ、うん、はい、ですね。せっかくご応募いただいて当たらなかった方たちを、皆さんすいませんでした。これに懲りずに当番組これからもお付き合いいただけたらと思います。笹幸さんからもね、イヤホンの件いただいてます。私は旧タイプのショックスオープンコムを愛用しています。自家製のウィンドジャマーをつけるとかなり風切り音も低減されるので、これでポッドキャストの収録を歩きながらしています。作りもしっかりしてるし、充電部分もマグネットでといただいてまして、笹幸さんも番組をやってらっしゃるんですね。
うん、
ポッドキャスト歴4年弱で700回以上配信。
うん、おー、すごい。
番組名はラジオナという番組ですね。カタカナでラジオ、ひらがなでナですね。スポティファイの方で配信されてるそうですね。ちょっと気づきませんで、すいませんでした。60歳ということで、私と同い年なんですよ、ほんならね。ポッドキャストをみんなに聞いてもらうという目的以外に、自分のなんか気持ちの発露というか、こう外に向けて何か出したいという人の向けに やってもらうのもいいことかななんてたまに思ってますけど。ウィンドジャマーやったらあれですね、スポンジのやつですかね。
ですかね。
うんうん、あのよくあのふわふわのなんていうんですか。
そうですね。なんか毛が生えて
る。毛が生えてる、ああいうのをね、マイクのとこカバーくるんですけどね、うんうん、だいぶこう風のね、なくなるんですけど。なんか外で撮るとね、本当風がないでバソバソバソ音が入るんですよ、あれ。
それはね、
うん、まあ仕方ないんですけど。風切りっていうものがあるんですけど、部品で何やと思います？
風切り、
風切りいう部品があるんですよ。
これ、ね、音楽系ですか？
いや違うんですよ、これね、乗り物についてるんですよ、うん、
はい、
多分見たことあると思います、三浦さんも。あ
るさ、風切り、
あのね、自転車とかオートバイのね、前のタイヤにこう泥除けついてるでしょ、フェンダーって言ってね、その上に板がこうついてて、板にお店の名前とか、なんか書いてあるようなのがついてるやつがあるんですよ。
うん、自転車、
自転車の泥除けフェンダーのところに。
前の方、前の方。
前の方に。はい、あと、なんかあの、鳥がこう飛んでるような模型みたいなのちょっとついてたりするでしょ。
自転車そんなついてました
っけ？古い自転車はね。今の自転車はそんなスポーツタイプないけど、昔の自転車とか、まあ昔のオートバイなんかも、そういうのつくわ。あの、外車でロールする人がやったら、あの、車の前にほら人形ついてたりするじゃないですか。はい、まああのノリですよ。はいはい、で、あれ、風切り言うんですよ。最初風切りって何のことかなって思ってたら、それが出てきてね。
それついてるとやっぱり抵抗的なものが減るとか、そういう効果がある。
いや、単に。
そんなことないの。
飾り。
飾り、飾り。
そう
な
のね。
まあまあ、あの、お店の看板代わりにこうね、文字入れたりとかいうのはあったりとか、まあそういうの昔あったみたいですけどね。
あ、確かにネットで見たら、なんかたくさん出てきますね。なんか、山村さんの好きそうな形してますよね、これね。
三浦さんは5月21日に、このバッジ初めてゲットということで、ワールドメディテーションデーチャレンジ。
おー、瞑想しましたか？
ね、はい、しました。目つぶるまではしてないですけど、ふうふうって感じでやりましたね。はい、
うん、
今年は本当初めてだったと思うんですよ、これ。
はい。
今年からだと思うので、これがまた毎年やるのか、やらないのか、はい、やるのか、やらないのか、みたいな。
で、なんかやらへんかったりするかもしれんから。
お、
怪獣8号っていうアニメをやってるんですけど、それのエンディングに iMac みたいなのが出てくるよと、
みたいですね。
ね、お話をいただいた方がいまして、改めて見てみたんですけど、確かに iMac っぽいんですけど、中の Windows の絵が OS8 の時の気もするけど、Windows っぽくもあるよなという気がして、ちょっと見てましたけどね。
本当に側を見ると、Windows の側は完全に Mac の OS、はい、Mac OS っぽかったですね。
はい、あ、さきパパさんですね、杉崎さんはね。はい、さきパパさん昔からね、よくコメントいただきます。はい。いや、怪獣8号ね、噂には聞いてたけど、見たら面白いんですよ。また見てください。
エンディングがアップル愛に溢れてるというだけで、ストーリーとか中身自体は全く関係ない。
もう全然ないです。そんなん全然ないです。
なるほど。
ブチブチって感じなので、はい、そういうの苦手な方はやめた方がいいかもし
れない。まあまあね。はい、うんうん、ちょっと抑えめにはしてるけど、実際にはね、なってますね。
はいはいはい。
最近割とそうての普通にも出てきますよね。
鬼滅
はじめ、もうそうやし、
首が飛ぶし、もう。
あれ、やっぱり。テレビに流れないから、そんなの規制がやっぱりちょっと今までと違ってきてるのかもしれませんけどね。うん、アメリカのドラマの方が今えげつないですね。あの、フォールアウト、うん、フォールアウトっていうドラマね。
はい、
ゲームが元なんだけど、それが人気やからくてドラマになったんだけど、はい、まあまあ言わないですけど、気になる人は見てくださいよ。まあ、ご飯の時は絶対見ない方がいいと思いますけど。
う
ん、
そうなの。
いろいろエグいんですよ。CG 使ってんねんけど、これ CG やと思うから我慢だけど、本命とめっちゃ嫌やろな、っていうのが、はい、出てくるんですよ。
私そういうのすごい平気なんですよね。
あ、大丈夫なんですね。
なんかそんな気するわ。
そう。
え、現実に見たらでも引くでしょ、そんな。映像やから言う、
ね、それがですね。
大丈夫なの？
大丈夫なんです。大丈夫やったんですよ。ま
あ、すげえなー。
あの、私の頃の司法試験合格して司法修習生の時って、はい、修習の中に解剖の立ち会いがあったんですね。
おお、マジか、あるんか。
死体解剖の。で、それに立ち会って、
はい、
解剖の立ち会いの先生が、大丈夫な人こっち来てくださいということで、こうした
大丈夫、
はい、目の前まで行ってですね、
は
い、私大丈夫な人やったんで、あの、実際にこう摘出された臓器を手に持ってというやりました。
そうですか。
もし理系で医学部行ってたら普通に外科ができたのかなと思いますね。
そうですね。
いやいや言う人でも突破したらもうあと平気みたいなことを聞きますけどね。
あ、そうなんですか。
ほら、よくあるじゃないですか。両親お医者さんで自分もお医者さんならなあかんねんけど、うん、そんな言われてもなかなか学校行き始めてそんな見たらやっぱり辛いじゃないですか。
はいはいはい。
でもそういう人も結局どっかのところを超えるともう、うん、嘘みたいに普通に大丈夫になる。って感じですけど。一般人でよかったなっていう気がするけど。はい。でね、コメントじゃないんですけど、前から紹介せなあかんなと思ってて触れられなかったものがありまして、それはですね、マクがやっと売れましたっていう本がね最近出てまして、
うん、
石川雅康さんっていう方の本で、 Amazon でもオンデマンドペーパーバッグで発売中です。 Kindle 版もありましてね、オンデマンドの方は2860円、 Kindle 版は1782円、これ5月末現在のねお値段ですけど、最初1984年発売当初マックを全く売れませんでしたと、それをなんとか売るためにいろいろ奮闘した著者の今だから話せるマック販売の裏話と。
ああ、なるほど。
ことですね。この時期は私もちょうどね、会社入って間が回らなくて、ちょうどマックを売るっていうのが始まった頃で、それなりみんな苦労してたのは見てますから。これちょっとね、読みたいなと思って、まだ今読んでる本をとりあえず終わらせてからないとごちゃになるかなと思ってね、
はいはいはいはい、
次読む本としてね、候補に挙げてるんですけど。
へぇ、面白そうですね。
確かに、確かに。
マックのマーケティングは入社5年目の20代の平社員に託されました。
マジか。
キャノン販売ですもんね、これ当時ね。
ああ、なるほど。
まあ最初、ゲーム機としては当然そんな、あまりに贅沢になるし、アメリカでは DTP に火がついたからね、日本でもそっちにっていうことでやってたんですけど、レーザープリンター遅かったんですよ。A41 枚出るのにね、よく言われた言葉に、コーヒー一杯飲む間に出るって言われたんですよ。
ああ、なるほど、その当時は、ね。
1枚出力するのにですよ。
はいはいはいはいはい。
でも当時はそれでもクオリティが許せるから、それでいいっていうか、実際にはその現場に行ってみたらそんな待てられへんっていう人が多かったみたいですけど。
はいはい。
高かったですもんね、当時。なんだかんだ言っとけると、すぐ100万超えるような
設定で
したしね。で必ず当時のプリンターはプリンターケーブルついてないんですよ。
あ、そうなんですか。
今でもプリンターってプリンターケーブルついてけへんでしょ。ついてくるのかな。
最新はどうなんでしょうね。そうです
ね。Wi-Fi でね、つながるんだね、今はね。
まあ、USB ケーブルっていう汎用のケーブルが大体あるから、ね、ま
あ、
ついててもおかしくはないんですけど、当時は Mac の後ろのポートで、モデムポートとプリンターポートがあったじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこへ繋ぐケーブルっていうのが、ね、そんな、なかなか普通で売ってないですよね、あのケーブルね。
うん、
で、あれをキャノンが同梱しないんですよ。Apple がしないから、キャノンも同梱しないんですよ。で、カタログにもケーブル別ですって書いてないね。で、それ買ったはええけど、ケーブルないいうのが、ようあったんですよ、これ。
なるほど。
だから、法人で納めるときは、担当営業マンがこう持っていくから、そのとき一緒にっていうのできるけど、お店で買った人はね、それ何みたいな。ありましたね。まあでも、最近、その若い子は何々を知らないとか、こう、よく SNS もよく言われるようになったから、もうベージュのマックなんて、いにしえのもんに見られてんねやろうなって。ブラウン化の iMac はとにかく珍しい言われてしまうんやから。
そうだね。そう。
これはちょっとでも読んでみたいですね。Kindle 版もあるので。
そうそうそう。
はいはい。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、Apple Watch を買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は6月11日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。